声を武器にするラジオ。どうも、ボイストレーナーミカです。この配信は声の診断や分析をする声マニア、ボイストレーナー歴19年の私が、あなたの声と発信に役立つ情報をお届けしていく番組です。今日はボイシー、多分落ちたけどそれでも好きな理由というのをスタイフでお話ししていこうと思います。私はですね、ボイシーでとある方法を使って聞きやすくしているんですが、もしかしたら、そういう方法あるんだっていう方もいるのかもしれないと思って、その説明なんかをしていこうかなと。で、それプラス先日ね、ボイシーに応募したんですけど、それの、まあ、進捗というか、そういうのもお話ししていこうと思います。最初にお知らせです。昨日、音声配信ラボというチャンネルの方で、新しい放送が配信されました。音声配信ラボはですね、私がもう一つやっているスタイフのチャンネルで、音声配信で活躍している方にインタビューをしていく、そんな番組になっています。今週からは内科医武雄さんに来ていただいてお話を伺っておりますので、まだ聞いてないよという方、概要欄チェックして音声配信ラボを聞いてください。で、音声配信ラボからのお知らせなんですけど、音声配信ラボはですね、ま、記事化してニュースレターとして読めるようにしているんですが、そちらでスポンサーさんを募集しております。最近始まりました。ですね、結構しっかりがっつりスポンサードしてくれる仕組みを、ライターの北野ドロップさんが提案してくださって、よしやってみようという、本当にね、昨日、今日配信されるので、今日から、情報が届くと思いますので、ぜひね、これまた概要欄にリンク貼ってるので、音声配信ラボのニュースレターの方も合わせて登録しておいてください。まあ、こちら無料になっております。さあ、ということで、本題です。これ、スタイフですけど、私、ボイシー大好きなんですね。もうヘビーリスナーもいいとこ。去年ちょっと忘れちゃいましたけど、一昨年のボイシーの再生期間、再生時間、視聴期間、時間が、1200何ぼとかだった気がします。1200時間ぐらいボイシー聞いてるっていう1年を過ごしていて、でも去年も別にそんなに変わらず聞いてたので同じぐらいかなという感じです。ちなみに今年も別に変わらず、しっかり聞いています。で、私はね、ボイシーも聞くし、スタイフも聞くという両方の両刀なんですが、結構ね、ボイシー聞かなくなったよっていう声も聞くんですよね。私的には、UI、使い心地的には、ボイシーの方が使いやすかったりするので、聞かなくなったのなんでかなみたいなのもちょっと気になったりして。私が使っているボイシーの聞きやすくする方法をお話ししていこうと思います。それと、先日ね、私ボイシーのパーソナリティに何の目やっていうぐらいなんですけど応募しまして、で、大体 1,2 週間で返事が来るっていうことなんですけど、まあ来ないんで落ちたんすね。で、ああ落ちたわと思って、でもこの2週間の間にすごいたくさんの方に応援してもらって、で、その応援してもらう中でも、こんな風な応募文どうみたいな提案もしてもらったりして、で、あ、そうやな、私これ足りてなかったなっていうのがめっちゃ大きな一個があったので、それをもう一回ね、こう自分で書き直して、まあ、書き足してというか、で、実はこの前お話ししたこの2週間後にまた応募したんですよ落ちてすぐ応募したんですよまあ内容はね、もちろん全く一緒とかではなくって、ブラッシュアップしたものを送ったんですけど、まあ多分これも返事来てないんであかんのかなと、受からへんなっていうねはい、そんなこんなで落ちてもボイシーが好き、なんでそのボイシーどうやって聞いてんのみたいな話をいよいよしていこうと思います。まずボイシーとスタイフ、あなたはどっちをよく聞いていますか。もしくはどちらかだけとかかもしれないですけど、ぜひね、そのあたりも、知りたい、知りたいです私の中でね、このボイシーとスタイフの違いみたいなのがあるんですけど、ボイシーはどっちかといえば情報収集プラス、もうその人が好きで、その ファンになった人の配信を追いかけて聞くみたいな感じかな。まあ、この2点です。で、さらに使い勝手がいいので、今はボイシーの気分やなとか、そういうタイミングがあるんですよね。そういう時でボイシーを選んで聞いています。で、スタイフに関しては、寝かしつけの時に聞くことがほとんどです。っていうのも、ボイシーはね、すっごいながら、本当にながらで聞くので、ずっと流れてるだけなんですよね。だから、いいねとかほとんど押しません。ゼロかな。本当にたまに、この後お話しする理由のためにいいねを押すことがあるんですけど、基本的にはボイシーではいいね押さずにざーっと聞いています。ボイシーでコメントするとか本当めちゃくちゃ稀。めっちゃ稀です。で、スタイフに関しては寝かしつけ中に聞いていて、で、最近はね、もう一緒に転がるっていうよりは私が座って子供たちをトントンするっていう感じなので、なんか座りながらスマホをちょっとね、暗い中いじりながら聞いてるんですよね。だから聞きながらいいねをしたりコメント書いたりとかをしながら聞けるのがスタイフっていう感じですね。だつまりスタイフはどっちかといえば、能動的でもあり受動的でもある、受け身でもあるし自分が動くっていうこともする、そんな感じで聞いている音声配信です。本当コミュニケーションですよね、音声配信のコミュニケーションっていう感じが私の中ではスタイフで、割と受動的にガーッと聞くっていうのがボイシーだなという、そんな印象です。さあ、あなたはどんな風にスタイフとボイシーを聞いておりますか？聞いておりますか？聞いていますか？はい。で、まあ、スタイフも、ボイシーもそうなんですけど、最近ほとんど10分ぐらいとか15分とかで配信してくれる方がほとんどじゃないですか？なので、私は子育て世代というか、子育てしている親なので、このね、10分ぐらいで1話終わるっていうのは、めちゃくちゃありがたいんですよね。私は作業中に音声ってあんまり聞けなくって、集中できない。聞いちゃうから。作業に集中できないので、私はながらで音声聞くことってほとんどないです。で、あるとすれば、もう今全然しませんし、とんでもないペーパードライバーですけど、運転中はザーッと流れてんのいいなと思うので、長丁場の音声配信、1時間とか2時間とか、そういうのも聞けるなと思うんですけど、まあ運転しないし。で、いろんな作業したりとかする、その隙間で聞きたいので、今の私の生活スタイルには、ボイシーだったり、スタイフの配信時間がちょうどいいなという感じで、今のところこの2つをよく聞いています。で、長い時間聞きたいなっていう時には、Spotify に飛んで、Spotify で長めの音声配信を聞くみたいな、なんかそんな流れで、やってますね。で、なんで私が、ボイシーこんな好きなんていう、使いやすいってどういうところっていう、そこをお話ししていこうと思います。まずは、フォローして聞いている配信者の更新が見れる、フォロー中っていうタブがあるじゃないですか。朝一にまずこのフォロー中のタブから、新しくね、出た配信をね、バーっとタイトルを見て、タイトルとその人を見て、この後で聞くボタン、右上にあるプラスボタンね、後で聞くボタンをポチポチ押していきます。だからフォローしている人を全部聞いてるわけではなくって、この日のタイトル見てこれ聞こうかなとか、あとはもう、タイトルが何であれこの人の配信は聞くみたいなのもあるので、そういうのもパチポチポチポチ押して、行くような感じです。で、その次に、ライブラリっていうタブに移ると、この後で聞くに押したやつがザーッと並ぶんですよね。で、そうするとこの後で聞くだけがジャジャジャジャジャーっと流して聞けるので、私すごくボイシー好きなんです。自分の好きなやつだけ聞けるから。まあ、それはね、本屋さん的な感じで、思わぬ出会いみたいなのもたまに欲しいんですけど、先ほども言いましたけど、ながら時間で隙間を狙って聞いてるので、好きなやつを聞きたい。聞きたい人の配信聞きたい。ということで、この後で聞くはめちゃくちゃ使っています。で、さらにこの後で聞くのところで、このね、後で聞くボタンがオレンジになってるんですけど、 これを、まあ、もう一回タップすると消えるんですよね。もう後で聞くのライブラリには入っていない状態になるんですけど、消して、で、もう一回ポチって押すと、一番上に上がってくるんですよ。わかります？で、後で聞くボタンをピッて押しても、急にそのライブラリから消えるわけではなくって、なんていうの？一応残ってるんですね。で、その状態でまた、後で押すをこう押し直すことをすると順番が入れ替わる。私はまず一旦フォロー中からザーッと後で聞くをガッと押す。で、ライブラリに戻って後で聞くの順番を変える。聞きたいやつを一番上に持ってきて、で、朝一この人の話から聞くみたいな風に順番を変えられるんですよね。ちょっとめんどくさいですけど。でもそうすることで、欲が満たされるっていうか、聞きたい配信を割と漏れなく聞けるようになって、かといって別に聞きたくないわけじゃなくって、時間があれば聞きたいんだけどっていうやつもちゃんと後の方で聞ける、これは時間があれば聞けるっていうジャンルにはなるんですけど、でもそれでもすごく使いやすいなというのがこの後で聞くライブラリです。はい、次このライブラリの中のタブにいいねっていうタブもあります。さっき私、いいねほとんどしないって言ったんですけど、私にとってのこのいいねは、保存版。保存版です。で、後で聞くのやつって、もう聞き終わったらどんどん消していくんですよね。もう溜まっていっちゃうから。で、消したくないというか、残して聞きたい、保存版として聞きたいやつには、私はいいねを押します。で、いいねを押したやつをたまに振り返って、あ、そうそう、この話好きやったなーって言って、聞き返すんですよ。ね、どんだけ好きって感じでしょ。こんな感じで私はね、ボイシーの後で聞くといいねを使い分けて聞いております。こんな風になんかね、自分の聞きたい順番に並び替えれるとか、そういうのが好きですね。で、あともう一個めっちゃちっちゃいことなんですけど、ボイシーって一回止めるじゃないですか。で、スタイフもそうかな、ちょっとわかんないですけど、もう一回再生し直すと、ほんのちょっと前から再生してくれるんですよね。例えばこう、急に子供に話しかけられたからピッて止めました。で、話が終わってもう一回ボイシー聞き始めますっていう時に、その止めたところから始まるんじゃなくて、ほんのちょっと前から話題をこうさらってくれるので、ああ、そうそう、そういえばこの話だったわっていう風に、自然とまた元に戻っていける、ボイシーの世界に浸っていけるっていうのが、めっちゃ好き。めっちゃちっちゃいことですけどね。まあ、これもしかしたらスタイフもそうかもしれないんですけど、再生し直した時の、お帰りっていう感じがめっちゃ好きです。こんなところで思ってる人いるのかしら？私がマニアなだけですか？みんな普通に思ってんのかなって思ったんですけど、いざこうやって話してみるとマニアすぎるかもしれない。まあ、そんな風に私は、ボイシーとスタイフを聞き分けているんですよね。スタイフはいじりながら聞くので、まあ、順番とかは見ながら再生をしていくような感じですね。まあ、スタイフもね、本当は順番変えたいんですけど、なんか難しい。難しい。ややこしい。そんな感じで、スタイフユーザーでもあるし、スタイフ歴、もう5年とかですけど、でもやっぱり、ボイシー好き。ボイシー好きやけど、受からへん。もう、お父さんとっても、何回落ちたかな。もう数えたくもないですが、はい、落ちますね。なんか受かりません。しょうがない、私の力が足りないんだろうな。まあ、かといって諦めないけどね。まあ、とはいえもうまた2週間後に申し込むみたいはしないですけど、もうちょっと、はい、まずはね、自分の配信から、頑張っていこうと思います。先日ね、かりんさんと公開コンサルしていただいて、でちょっと内容とかタイトルとかいろいろ工夫しております。頑張るわ。頑張ります。はい。ということで、ぜひぜひね、コメントで教えてほしい、スタイフしか聞いてないよとか、両方聞いてるよとか、あとこんな風に聞き分けてるよとか、あとはこんな使い方してるよみたいなのもね、あんまり私多分スタイフは使いこなせて いないかもしれない。ボイシーの方が割と、使っている時間が長いので、 なので、その辺とかもね、教えていただけたら嬉しく思います。ということで、今日はね、音声配信のプラットフォームごとで、いろいろ使い方も違うし、タイミングも違うし、聞くタイミングも違うし、私はこんな風に使っているよと、あなたはどんな風に使っているのという、そんなお話しさせていただきました。あ、そうそう、最後に、3月1日土曜日に東京行きます。東京オフ会します。声を潤す会という、そんな会をしていて、少人数でやるつもりなので、ぜひね、先着順となっておりますので、早めに気になる方はね、お申し込みくださいませ。概要欄にリンク貼っておきます。今、おすすめ喉飴の詰め合わせとかをお渡ししようと思って、めっちゃ喉飴買った。人生で初めてこんないろんな種類バーっと買ったんですけど、で食べたことないやつもあったんで、今日一日中飴ちゃん舐めてる。すごいね、最近のやつ美味しいのめちゃくちゃ多いです。うん、私の一番のおすすめは、龍角散ののど飴なんですけど、あれちょっとね、好みがすっごい分かれるので、他ののど飴のおすすめもお渡ししたいなということで、今いろいろね、試しております。はい。おすすめ詰め合わせセット欲しいよという方は、ぜひ、声を潤す会に来てください。品川で、朝10時から1時間半ぐらいを想定しております。歯医者の予定をゴールデンウィークまでずらして来てくれる方もいるよ。嬉しいよ。ありがとうね。はい。ぜひぜひ、別に、アメちゃんはいらんけど、ミカさんに会いたいわっていう方も、大歓迎ですので、お待ちしております。はい、ということで、今日もあなたの声のアウトプット応援してまいります。ボイストレーナー、ミカでした。またね、バイバイ。